ヨルダンの首都アンマンを一度だけ訪れたことがある。1999年2月、フセイン前国王の葬儀を取材するためだ。アブドラ現国王の父君である。王宮に向かう葬列を沿道から見送る市民は、およそ80万人にも上った。そのうち追いすがるように走り出す人たちが続出して、棺が群衆の渦に飲み込まれたようにも見えた。生前、ラジオのニュースで自動車事故があったと聞きつけ、自ら四輪駆動車を運転して救助に駆けつけたことがある。ヨルダンの父と崇められた前国王の民衆との触れ合いを示すエピソードは数知れない。現国王も時にタクシー運転手や高齢者に変装して民情視察に出かけるらしい。国土のほとんどを砂漠が占め、石油も出ない。激動の中東情勢の中、周辺諸国の仲介役を務めることで国の存立を図る。前国王からそんな外交政策を受け継いできたアブドラ国王が、今最大の試練の時を迎えている。過激組織イスラム国は、2005年に起きた同時爆破テロの実行犯の一人で、死刑判決を受けた女の釈放を求めてきた。さもなくば、後藤健二さんと共に人質にとっている空軍パイロットを殺害するというのだ。対応を誤り、国民の怒りを買えば、王政の危機にもつながりかねない。国王がパイロットの救出を国家の最優先課題と位置づけるのは当然である。だからといって、総額3000億円を超える経済支援を受けてきた日本をないがしろにするつもりもないはずだ。もともと皇室とヨルダン王室は前国王の時代から密接に結びついてきた。アブドラ国王自身11回も来日している親日家である。今はヨルダンのお家芸である交渉術を静かに見守るしかあるまい。後藤さんの無事を切に祈りながら。平成27年1月30日、産経省。